ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送10周年をこの秋迎えるのに100回ぐらいしか文化放送では流してくれてへんやないかーい。ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。どうもヒゲ男爵の山田類53世です、ヒゲ男爵山田類53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いしますと、いうことで、もう毎回毎回オープニングでね、スタジオがどうやとか、もうそんな嫌なんですこっちもね、リスナーの皆さん、お客様にも関係のないことなんですけど、だからもう言いたくもない、時間を割きたくもないんですけども、今回はなんか要するにこのブースの中ではなく、まあ、ブースには これだけですもんね、まあ、この間のテーブルがなんか部屋の角のようにテーブル全面が部屋の角のような埃の溜まり方をしているということを言いましたけども、その前回言うたのが誰かの耳に届いたのか分かりませんが、今回はなんかテーブルはおおむね綺麗で、なんか鼻くそみたいなのが一個落ちてるという状況でね、なんとか被害は最小限に済んでますけども、今度はだから宇野爺さん、ブースの外ですよ。今度中の安全が確保されたと思ったら今度外なんです。外の今宇野爺さんと清水 P がねいらっしゃる、そのまあいわゆる宅というんですか、いろいろこう音量調節したりとか機材のとこですね、機材がびちょびちょだったというもう恐ろしい。いや僕犯人を見たんです。僕は今日僕一番乗りやったでしょここ、はい、13階級スタね、もう座敷牢と言われてますけども、一番乗りやったんです、ちょっと前の仕事が早く終わって、でもう15分20分ぐらい前にここに来たんですよ。で来たらなんかね、僕なんかよりもよっぽどモサモサとヒゲを蓄えた赤い帽子の小男とね、あとなんかそのショートボブっぽい、金髪でもないしけどもショートボブっぽいなんか女の子が、女性が、男女、カップルですね、が今宇野 D が座ってるところの宅で何かごそごそごそごそしてたんですね。で僕は最初パッと見た時にセックスをしてるのかなってちょっと思ったんですけど、いやいやまさか
急スタでね、
ねえまさか急スタでそれはないだろうというね、2スタ1スタならともかく、いやあそこでも無理ですけども、
ここ狭いからね、
まあ、そんななんかねイチャイチャしてたのかななんて、まあ、そんなことではなく、そしたら宅見たらびちょびちょ、宇野 T さんも後でね後から来ましたけども、宅がびちょびちょでしたよ言うて、
高いんですからあれ、
ジュースこぼしたんでしょうねあれね。だからこれ宇野 T さんの推理ですけども、はい、宅のあろうことかあの機材もメカマシーンですよね、もう精密機械の上にジュースをポンと置きながら談笑してた男女カップルがですね、何かの拍子にそれこそイチャイチャかもしれませんけども、コンと当ててバシャーはー、いやそういえば僕がこうおざまーすいた時、その二人パッとこっち向いたんですけど、ちょうどまあいろいろ撤収作業というかいろいろ片付けて出ていく風な雰囲気は出してたんですけど、妙にもうほんまに新幹線降りる時の倍ぐらい妙に宅のところすごく念入りに見てたんですよ。忘れもんないかな的なこの見方、あれだから慌ててちょっと吹いたけどもやっぱ残ってたというね。とうとうも機材のところに飲み物なんても絶対ダメなんですから、僕昔オールスター感謝祭でもしこたま怒られてるんですから。
ワイングラス
島田紳助さんにワイングラス持って、回答席言うたらもう本当に精密機械ですけども、何百万何千万みたいな世界ですよ、
ね、ボタン押すやつ、
ね、その上にキャラとはいいワイングラスね、このブドウジュースを満たしてワイングラスをポンと置いてるのを見て、おい言うて、ほんで乾杯した時に怒られたんかな、あれなんとかかーいとか言って、なんかいじっていただいて返しで乾杯なんとかかーいって言った時に、おいもうお前どんだけなんぼするか分かってんのかスタジオに飲み物持ち込むなみたいなことをすごく怒られた記憶があるんで、宅の上にジュースなんてありえないんですよ。もう文化放送そういう教育からも社員のしつけから間違っておるという
だからな、
ね、でスタッフがどこのスタッフだったのかということをね、これ今としみつくんがゴールデンラジオね、途中で抜けてきた、ごめんなさいね、なんか分かりました、この前の収録はもしかしたら編集かもしんないね声優番組ちょっと待って、文化放送で Q スタを使う、そして汚す声優 なおい結果毎週の宣伝をしてるに等しいですこれねえ、そうですよ ね、 ねもう我々 も感覚的に俺たちの前もじゃないと嫌だみたいな気持ちになってきちゃってますけども、
ジュース飲みながら収録、
いやいいですね、
楽しい、
とんだ大御所ですよ本当に、ね、あの爆笑問題さんとか太田さんはねヘビースモーカーやから、あ TBS のスタジオでタバコ吸いながら収録してるでしょもうこのご時世にもう逆らいまくったスタイルで、うん、まあ、でもあれぐらいの方になればそれ許されますけども、ポットでというかポットも出てないような若い声優がですね、ジュースを飲みながら番組をするというね、
ジュースはまだ早いかも、
ジュース早い、ジュース早いし、あのジュースってこれみんなわかるかな、感覚的に甘いもん口に入れてから喋るとこ唾出てきて喋りづらいんですよ、まあだから、まあ、そんなに喋りが売りの番組でもないのかな毎回びしょびしょにしちゃってるし、わかりませんけどもね、タクだけはちょっとあれは本当も高価な機材なんで、あの分かっていて、一回ゲストで呼びましょう、あのスタッフさんを、スタッフさんを呼びましょう、どういう了見だというね、おかげで毎週あんたらのこと喋ってんだと、本当に不毛な時間だわというね、これだけはちょっと言っておきたいということで、さらっとメールを読んでおきますね。ラジオネームくすぴん、くすんだピンクってことでしょうかね、男爵様うの D 様うの D さん、としみつくんお疲れ様でございます。私の勤める、あ、うのじさんちょっとごめんなさいね、本当にもう毎週毎週連続引き続き申し訳ないんですけども、私の勤める書店に、はい、本屋さんのことですね、書店というのは、書店にこの度引きこもり漂流記文庫版が2冊可愛らしいメールが来ましたけど
2冊
2冊です、
平積みとかで、
平積めないです、2冊入荷しておりましたのでご報告です。いやありがとうございます、だから書店員様ですね、あの一発屋芸人列伝すら仕入れなかった宇野ティさんの好みに変わってきました
いいぞいいぞ、
笑顔が戻りましたねこれはね、
いいぞいいぞ、
すら仕入れなかった小さな書店なので、うん、今回も無理かなと諦めていたのですが、いやあなたが言ってくれればいいんですけどねただいま文庫新刊コーナーに、これはメンチンっていうのかな、うん、メン平面とかの面ね、ほんで陳列の陳、面陳、かっこ平積みや棚差しではなく表紙を表に立てて、
こういうことだ、
あちょっとだから立ってんねや、平積みでもないねや、こういう、あの表紙の部分面ですね、顔のところをこう立たせてちゃんと見せるという、うん、表紙を表に立てて並べることです、だから面陳で置かれております、ありがたい2冊がそうですね、心もたないですね、先頭のやつも心もとないですね、後ろもう一人しかいないですからこれ、いやメンチになったけどと俺の後ろついてきてるの一人だけやでっていうね状況ですから、俺が買われたらもう最後の一人がメンチになるわけですからね、男爵様がおっしゃっていた通り可愛らしい絵柄の表紙はひときわ目立って思わず手に取りたくなる出来上がりなのですが、9月6日現在まだ2冊とも元気にメンチンされておりますいや なんかポップとか書いて、書店員さんのやったらね、もうこうこうこうで素晴らしい本ですいう、湿気のせいなのか空調のせいなのか、うちの書店では長くメンチンされている商品は表紙が反対に反り返ってしまう傾向にあるのでろくな本屋じゃねえしけしけだから急スタ状態ってことですねこれは、しけしけなんだという、あの可愛い表紙もぐるんと、あもう反り返っています、やばい、そのため私はたびたびそのコーナーに行き反り返りを直すため前のものを後ろのものと入れ替えて押さえるという作業に勤しむ毎日ですあーやばいやばい、メンチンの先頭のやつの端っちょがクロンってなってれば、じゃあ今度こいつ後ろにしてお前前な言って、でまた何日かたるわ、また今度こっちがクリーンになってるもんまた入れ替えましょうっていうね、もう本当も刑務作業のようなちょっとめんどくさいので早く売れてほしいなと願っています、うん、自分の店で買えば車販で少し安くなるのですが、同僚には知られたくないので私はネットで購入しようと思っています、大幅加筆修正ということなので楽しみですではという書店員様からも、ね、メールをいただきましたけども、宇野 T さんこれはね、あの意識的に、まあ、台本にも盛り込まず、僕と 会ったその瞬間その話題をすることもなくしらっと 何事もなかったように振る舞っておられるのが逆にもう僕は心が痛いんです。あなたの気持ちをおもんばかると心が痛いんですけど、まさしく今日僕もちょっとびっくりしましたけども、はい、発表になりました。本屋大賞さんのノンフィクション部門の、まあ、だから10作のこ最後の10作というか今年から始まったんですね、はい、本屋大賞さんでノンフィクション部門をやりましょうということで、うん、でもね、あまたも多分この世の中には数億冊のノンフィクション本があると思いますけども、うん、日本にはね、うん、いや、うんじゃない、そんなにはないと思いますよ。どうしたんですかウノティさん、うんうんっておっしゃってますけどそんなにはないと思いますけどもね、うんうんうん、また数あるノンフィクション本の中からまさしく書店員様の投票によって全国の、
うん、本屋大賞が、
ね、本屋大賞っていうのはそうですから、うん、もう本当に、本屋さん、町の本屋さんに勤めてらっしゃる書店員様が投票してくださって、そのうちのトップ10というかこのノミネート作品10作に、うん、なんと一発屋芸人列伝が入りました。ありがとうございますまあまあお耳のいいリスナーの方なら拍手をしているのが僕だけやというのはすぐに分かったと思いますけども、はい、いやこれはありがたいですね、本当にもう いやすごくない
駒田霊によ
って、ね、なんでなん、みんな、宇野 D もそうやけどね、えこれ書いてますね、うん、これだからヤフーさんと、はい、ヤフージャパンさんと本屋大賞さん のコラボ企画で、まあ、今年が初めてノンフィクション本大賞ノミネート作品、全国の書店員さんからの推薦、まあ、投票ですね、最終候補の10作品が絞り込まれました。この中から第1回の大賞に輝く作品が決まります。発表は11月ということなんですけども、はい、一番上に一発屋芸人列伝山田ロイ53世新潮社と書いてますね、うん、輝いた時代は終わる、それでも人生は続く、ね、レイザーラモン HG、 鉄アンドトモ、ジョイマン、ムーディー勝山、畑よく、世間から消えた芸人のその後を自らもヒゲ男爵として一発を風靡した著者が追跡取材、波乱万丈な人生に泣ける、でもそれ以上に笑えるという、不器用で不屈の人間たちに捧げるノンフィクションですという。これだから多分この連載の時の担当の方は、うん、まあ、デキさんと言いますよね、はい、でデキ君はその後辞めて、うん、抹茶というねちょっと訳のわからん、ベンチャー企業の方にね新潮社を辞めていきましたけどもね、うん、本になってまたとある女性の編集者の方が、はい、すごく優秀な方がついてくれまして、はい、でこういう風になりましたけども、その方が考えてくれた多分文章ですね、これずっと使ってる説明の文としてね使ってる文章ですけども、その方もどうやら聞いたところによると、新潮社を辞めてベンチャーに移籍するって
担当すると皆さん、
はい、だから今新潮社の中で伝説が生まれつつあります。ヒゲ男爵山田の担当についたやつは新潮社を辞めてベンチャーに行くというこれ何なんですかね、
呪いなのかいいことなのか。
いや僕はいいことだと思ういや、そ、何パッと聞きなんかそのいやそんな、だって分かるでしょ、俺が厄介なわけないじゃんね、男爵についてもう嫌気がさして、出版業界に嫌気がさしてみたいなことがあるわけないじゃん。
デキさん胃がちぎれるっつって。
いや、それデキ君が胃がちぎれると言ったのはですね、別にその僕がどうこうではなくて、その僕が書いた原稿をデキ君に送って、デキ君がちょっと、文字制限がありますから切って、1万字の制限がありますから切って、戻してきた原稿を僕が2万字にふやかして返すというあの作業に関してだけのことなんですからね、人間性とか関係ないんですよ、文字をふやかす男ということですよね。その部分で胃がちぎれそうだという、終わらない、何度やっても終わらないという、サンズの代わりで石粒子供と一緒ですよね、何度やっても終わらないという、いやだからあれなんじゃないですか、僕という人間としばしの間こう付き合ってると、一緒に仕事をしてると、このままじゃダメだって思うんじゃないですか、やっぱこの自分の情けなさというか、私って男爵さんに比べてダメだなみたいな気持ちが高まって、よし大会大海原に船出しよう、ベンチャーだという、そういうことじゃないですか、小舟でもいいという。
10年ぐらい一緒にいるけど
あなただけなんですよ出ていかないのはあなただけベンチャーに行かないですよだからだから簡単に言うと多分弱虫なんでしょうね
踏み出せないからね、
その一歩が踏み出せないというねことですけど一発や芸人列伝はい、本屋大賞ノンフィクション部門、うん、ヤフーさんとのコラボの企画でございますけども他にもだから他が
すごい
もうすごいんすよ
すごいんですよ
もうだから本当にもう僕はもうノミネートだけでもうお腹いっぱいですこれは、うん、こんなありがたい話があるかねという
全部骨太だからね
だってもう芸人お笑いの世界でもう一度もファイナリストになったことがないんですからこのノミネートってことはファイナリストってことでしょ、うんだからまあ11月までの約2ヶ月ぐらいですか、存分にファイナリスト気分を味わわせていただいて、それで終わりということだと思いますけどもね、まあ、なんせこの書店員さんが投票してくれたというのが嬉しいですよねでにもかかわらずこのラジオネームクスピンの本屋さんには一発屋芸人列伝は入ってないということなんですよだから少なくとも君は投票も何もしてないってことですよね
できないから
、うん、だからちょっと冷たくはなっちゃいますよねこっちとしてもねスピンに対しては極夜行ですかこれは、うん、起動っていう、はい、あ福知山線脱線事故ありましたね痛ましい事故が JR 西日本を変えた戦いとかね極夜行北極の話ですかうわ告白ある PKO 隊員の死23年目の真実これ骨太
骨太ばっか
骨がもうウルバリンですもん、うん、太いは硬いは重いはというあ日航機墜落の事件を取材したものとかで僕が言うとノモレですねこれ、うん、なんかその部族のところに行った先住民の部族のところに行った、うん、NHK 様なんかディレクターさんですよねあの伊藤詩織さんのブラックボックス、うんはい、モンテレッジオ小さな村の旅する本屋のもの横田さんのね、うん文春にずっと連載してたユニクロ潜入1年、はい、などなどで一発屋芸人でつっていやでもいやありがたいですこれ、
まあまあまあ、
だからもうタレント本じゃないってことですからね、うんまあ、僕ももちろんそういうつもりでは書いてませんので、うん、本当に一発屋芸人というか呼ばれてしまっている方々のこの才能輝き凄さっていうものを伝えればいいなという華麗な溺れ方それを学んでほしいなと思って書いてますからまあ願ったり叶ったりというか本当にありただただありがたいだけということで今後とも応援のほどよろしくお願いしますということでございます、さあ今回はもうだから9月の22日が山田翔宗さんですね、うん、ということは妬み男はもう終わってんのかな
昼でしたからね
昼に終わった夜ってことですね、うん、じゃあこれはね
今回はね
で朝日地球会議2018というね、まあ、朝日新聞さんとかいろんな企業さんが集まってやるフォーラムみたいなシンポジウムみたいなやつあれに、まあ、小池百合子都知事と並んで、まあ、並びはしませんけども、僕も出させていただきますけどもそれの直前だということですね、うん、さっき聞いたら僕がうんこ漏らして引きこもりになって辞めた学校の校長先生が見に来るって話を聞きましたけどもね、まあ、正直お会いしたところで何を喋っていいのか分かりませんけども、まあもしかしたらまだ参加する方法があったりするかもしれないのでちょっといろいろチェックしてみてください、まあ、基本的には9月の5日にもう応募のお客さんの、ね、応募の締め切り終わってますんで、ということでございます。さあということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。鳥だ飛行機だいやパラグライダーで空を飛ぶミート高橋の高橋社長だ。ヒゲ男爵山田瑠衣53世のルネッサンスラジオ。はい、ぐちゅぐちゅ先生から怒りのメールが届いておりますね。ラジオネームミミズグチュグチュ、先日ジョイマン高木さんが以下のようなつぶやきをしていました、うんまあ、ここから高木先生の、まあ、つぶやきということですけども先日ジョイマン選手権を催したというもう冒頭から知らない言葉が出てきましたけどもジョイマン選手権というね
初めて聞きましたね、
まあ、まあ正直僕はネットニュース等でチェックはしてますけどももちろんね、先日ジョイマン選手権を催した 若手ネタの祭典というライブで、だから結構出てるメンバー豪華でしたよ、うん、若手芸人界の本当頑張れるーやとか、なんか
吉本の
本当に押されている本当に人気のある吉本の若手芸人ですね。で先日ジョイマン選手権を催した若手ネタの祭典というライブでジョイマン高木ハンガージョイマン高木ハンガーを100本作って販売したところ1本も売れなかったようです
ハンガー、
まあ、1本も売れなかったようですの前にもやっぱジョイマン高木ハンガーというね、うん、この言葉のパンチ力という、うん、明日9月7日の新宿ルミネ座吉本公演2回目終わりと3回目終わりでロビーにて本人が販売させていただきます、うん、ジョイマン高木ハンガーをですね、700円です、うん、まあですね
1個でしょ、
まあですね、お近くの皆様ぜひどうぞよろしくお願いしますという、まあ、ここまでがつぶやきですね。これは腐るほどあるような悲哀をアピールする芸人の、まあ、いわゆるこのダメでしてん飽きませんでしたは悲惨ですは惨めですというね、まあ、自虐ネタね、我々が得意とする、ネタのアピールする芸人のだつぶやき駄菓子のだですね、だつぶやきかと思っていました。しかしそれだけではないようです。調べたところ、いやなんでお前が調べんねんなんでこっちこっち先生が調べんねん。調べたところハンガーは何人かのお客さんに売れているらしく、え、一本も売れていないというつぶやきは誇張誇大広告詐欺行為らしいです当然どんな芸人さんにも笑いのための誇張はつきものですが、誇張なく、そうなの、確かにそうや、誇張なくサイン会の集客がゼロだったことが売りになっていたジョイマン高木さんが、
あれはね、ガチでしたから、
そんな悪辣な行いに及ぶとは思いませんでした。特にがっかりはしていません。してないんかいがっかりしたんならメール送ってきてえけど、うん、どうでもええんかいいう話ですけどもね。いや、まあ、確かにまあね、ぐちぐち先生がこのジャーナリスト魂をこうくすぐられるのも分かりますよね。あ、これがその問題のうの T さん、
問題の商品です、
ね、あ、でもこれはだって700円するんじゃない。だってごく普通のハンガーに高木くんの顔のシールが貼ってあるだけだよ
1本700円
超ぼったくりじゃんこれ
ハンガーってただでもらえる、
本当だ。先日ジョイマン選手権を催した若手ネタの祭典というライブでジョイマン高木ハンガーを100本作って販売したところ1本も売れていなかったようですと書いてますけどもね。いや、これはひどいなこれだからほら引きで見たらハンガーってへの字になってるやん、はい、でその真ん中 の折れてるところに顔が一番上のところに顔のシール貼ってあって、うん、こうへの字のシュッってなってるこの先っちょの方、うん、2つのところに手のシールが貼ってあって、はい、要するにこの7777の時みたいでしょっていうハンガーなんですけど、これがなんと700円という、ね、
何本か売れた、
あ、そう、何本か売れているにもかかわらずつぶやき上では、ゼロだと、うん、だからもうそもそもその、ジョイマンで参院会を開いた時に町田ですね、町田のモディックですかあれは、小田急の町田駅からすぐ JR の町田駅から徒歩何分みたいな本当に繁華街、そこの祭事場でサイン会開いたらお客さんがゼロ人だった、その写真をツイッターに上げてそこでわっとちょっとね話題になったと。であれが何がすごいかっていうと、本当僕が本に書いた言い方ですると本当に天然のオーガニックのゼロなんだと。芸人というのは話を盛りがちやけども、ほんまにゼロなんだという、そこがすごいんだという。普通本当にゼロになんかなれない。ヒゲ男爵も試してみたと、地方のなんか協定場かなんかの営業余興に行った時にステージの前で当時引きこもり漂流記を出版した直後でそのサイン会やりましょう言うて長机でヒゲ男爵二人座ってマネージャーにちょっとうまいことゼロみたいに撮ってくれへんかって言うて撮ってみたんですけど、どうしてもどこかにお客さん入っちゃう、つまり客ゼロなんてありえない だからゼロがすごいんだ、ジョイマンはそれを上げてしまうその芸人魂もすごいんだと言っていたにもかかわらず、何に味を占めたのか、今回ハンガーは売れているのにゼロ本、まあ、プラスそのハンガーが超ぼったくりだということですね。
で、翌日のつぶやきですね。
その翌日のつぶやきですね、はい、これは本日は新宿ルミネ座吉本にてジョイマン高木ハンガーをご購入の皆様
響きが
日々ジョイマン高木ハンガー本当にありがとうございました。残念ながら100本完売とはなりませんでしたが、慣れないハンガー販売の中でハンガー販売
聞いたことない、
言いづらいしね、はーはーで、ハンガー販売の中で気づいた反省点も多々ありましたので、これからも続いていくハンガー販売に生かして精進していこうと思っておりますということですね。
買えるチャンスはあると、
まだだから残ってる、ね、ということなんでしょうね、ぜひ皆さん、ジョイマン高木ハンガー今なら700円で、はい、手に入れることができるということでお買い上げいただきたいということでございますけどもね、思ってたより早くプリキュアでの出番が終わりましてこれもなんかこのいつもこの文化放送で、声優さんに対してよからぬ言葉を吐きかけてるバチが当たったのかなと思うんですけども僕もいただいた台本を見てちょっとびっくりしたんですよ。まあその呼ばれる感覚もね、若干相手はいましたけど、まあ、3回ぐらいなのかな、4回は行ったかぐらいですよ。まだ4冊目の台本、まだまだ出るもんだって思ってた。
話は続きますか、
ね、話はずっと続いてるわけですから、うんうん、で結構早い段階でこうちゃんとね台本もチェックするから、こうちゃんと読み込んでいくからね、自分のとこ線引っ張ったりとか、と僕が思ってたよりもそうですね 7,8 冊早いタイミングの本ですよ。だから3冊目4冊目とかもう10冊はいくと思ってたから、で最後のファーってあれって言ってさ、最後の方のページにあれ俺匠っていう役やねんけど、で小島よしおくんがジンジンっていう、でまあそのジェロス様っていう女幹部の後ろに付き従って、まあウィズビー的な役割ですよね。最後の方のページわーってめくってたら、えってなって、あれの マネージャー言うの、ストー君あれ俺さっきもったあのプリキュアの台本やけど、俺 うわーって言うてるけどってうわー、ゼロ様ってなってるけど、これはもしかしてっていうねもうこれはいなくなっちゃうのかなっていう、いやこれはあの浄化されたっていう形になります、いや、まあ、浄化、まあ、言い方は浄化かもしれんけど要するにこれはあのご退場願いましょう的な。でも確かにそう考えてみるとですよ、小島と意気揚々と1回目のプリキュアのこのアテレコ収録にですね大泉学園に乗り込んだ時、確かに監督はじめキャストの皆さんもまあまあちょっとはしゃいだ感じになってくれたんで、あれおパピーだみたいな、わ本物のヒゲ男爵だみたいなので、うん、ちょっと我々が声当てる時とかもちょっとクスクスとか言うてくれたりとか、もう本当になんかあのあったかいスターな感じでファミリーな感じで迎えてくれたんですけども、うん、早2回目からその空気はもうなくなったんですね。まずもうちょっとあるかなと思いますけど2回目からもうなくなりで、確かにね3回目ぐらいの時には結構なんか、いやこれはもう完全に幻聴なんですよ、僕が勝手に言うてるだけなんですけども、気のせいかなんかっていうこう僕らがこうあたふた、まあ、あれああいうアフレコでマイク交互に入っていかなんか自分で空気というか場所を読んでいかなあかんやんか、でそこの辺でももたもたして誰かにガンとか当たってたりするところをってこう見てる感じが、いや気のせいなんですけど、確かにあってなみたいな気持ちもあり、うん、まあまあまあ それはまあもちろん作品とは全く関係ないことなんですけどもね、まあまあ確かにねエゴサーチの結果、声が合ってない棒読みだというね、意見は確かに多々見ましたけどもね、
声優さんってやっぱねすごいからね、
まあまああればっかりやっとるからねいや俺かってあればっかりやってたら上手にできるよそりゃあれ以外にもやることあんねんからこっちはいろいろ、うん、 コラム書いたり、ラジオやったり、コラム書いたり、企業パーティー行ったり、コラム書いたり。いや実際すごいです本当に、ね、だもしまたチャンスがあるとすれば、わからんよまだ、うん、まだわーもうやめさせてもらいますわって言って浄化されただけやから、まだわからへんよ。
綺麗になって登場ということもね。
そのパターンもね、どうも今までの歴史を紐解いていくともう十二分にありえるらしいから、うん、また今度行ってもっと棒読みでやってやろうと思ってさ。いや棒読みやないねんけどな、追うてないんちゃうのやっぱり、うん、イケメンの感じのキャラクターに声こんなんやから、うんうん、まあ、だからそれはもう監督の責任ですよね。、うん、我々も行ってちゃんと誠意を持って仕事はしてますから、その辺はご理解いただきたいと。ただ思ってたより浄化されるの早かったなっていうのはありましたけどもね。はい、ということで、貴族のフリートークのコーナーでした。品川駅で見つけてもできればサインは求めてこないでください。嫌いです。髭男爵山田類53世のルネッサンスラジオ。東京都名ラジオ局。さあここから東京都名電波局にルネラジが勝手に乗っからしていただいておるコラボコーナーでございます。毎月セクシー女優の皆さんお迎えしてお送りしておりますけども、今月はこの方とご一緒です。
はい、成瀬ここみです。よろしくお願いします。
お願いします、うん、もう今月は4週ということでね、
はい、短いですね。
ここみんとならもう5週も6週も全然僕は取れるんですけどもね。
本当ですか。
いや本当にもうあなたとお会いしてから前半の僕と後半の今の僕とは全く別人です。
まあ確かにそんな感じはお互いね、お互い変わりました。
そう ね、
そうですね、う
ん、大人になりましたね。なんかね、
そうですね、
ココミもやっぱり言っても大人になりましたよね。
やっぱ多分あの頃とは違うと思います。全然もう7年前なので、あれ
なんかもう本当にみんなだから一回見に行きな、イベントとかここにやってるから。そこでのおしゃべりとか聞いたり見たりしてるから、すごい落ち着いてるんですよなんか。
そうですか、うん、まあもうすぐ30なんでね。
どうですかその、うん、プライベートというか、
はいはいはい、
そういう部分もこう充実しておりますか今は。
最近ですね、うん、散歩をします。散歩
いいですね。
休みとかなかったんで前は。最近はね、あこんなところにこんな公園があるんだとか、駄菓子屋だみたいな。
よかった。
そんなことをして。
そういう日々がいいよね。
そうですね、桃鉄したりとか。普通に過ごしてますよ。
なるほど、いや、はい、素晴らしいですねこれはね。まさに今日これからやるコーナーにぴったりの方でございますね。行きましょう、東京お悩み解決室。お悩み相談、
はい、
ご自分の番組でも結構やってらっしゃる。
そうですね、1個前の番組がそうでした、お悩み。
あ、そっか、 それも特化したような。
そうですそうです、
あ形でね、はい、いやだから僕なんかより全然、僕は本当にもうお悩み相談はもう全然できないんですよ。
本当ですか。
できない人間なんで。はい、メールいただいておりますね、はい、ラジオネーム、うん、壁際というね、
壁際、
嫌なラジオネームですけど。男爵ココミ、
うん、
スタッフの皆さんこんにちは。
あ、こんにちは。
初めてのメールです。
お、
20代の女子リスナー、
あらー、そんなルネラジ聞いてる人いるんですね。女子、
意外といるのよ。
やべえ、男子しか聞いてないイメージしか。
いや、まあ、大体それは今でも変わらないけども。
あ、変わらない。
でたまにあれいるよね、
オアシスみたいです
ね。トークライブとかやった時に、あれなんか綺麗な姉ちゃんいるなみたいな時あるよ。
あ、でもね、物好きな人いますもんね。
だから逆に怖いのよ。あのルックスでこの番組をっていう、完全にやべえやつじゃんみたいなね。なんか20代の女子リスナー、
うん、ありがとうございます。
私は大のカラオケ嫌いね。だから20代の女子リスナーって方が好きなはずなんですけど、
はいはいはいはい、
私は大のカラオケ嫌い、かっこ自分の歌声が苦手で自分で聞いていると不快になってくるレベルなのですが、今の職場の人が部長筆頭になぜかみんなカラオケ好きばかり、
あ、
全員強制参加で月に 1,2 回ある。
結構ありますね。
あるね、もちろん逃げられる時は逃げますが、逃げられない時はもう行かないとダメだから苦痛です、どうやって、カラオケの時間をやり過ごせばいいと思いますか、という、まあ、これはね、メスコランサメスコラでおなじみココミさんね、COCOMI
さん、やめてください、恥ずかしいですね。
ぜひアドバイスいただきたいという。
そうですね、私もカラオケ苦手だったので。
いやいや、苦手なんですか。
苦手だし、未だに自分の声を聞いても いやなんか違和感があるなみたいな。
よう曲配信しとるな。
本当ですよ皆さん、すいませんね。でもラジオの喋り声とかも未だになんかあんまり慣れないっていうか。
あ、そう。いや全然可愛らしい、むしろラジオ向きですよなんて言われるようなお声だと思いますけど、
自分が出してると思ってる声と聞こえてる声ってやっぱ違うじゃないですか。
それは違う、それは違う。
そこにねまだね何年経っても違和感があるので。
小学生の時やけどそれなんか俺らの世代ったらラジカセに録音してあれあれこんな声やったっけみたいな、あの違和感
未だに
まだ持ってるという。
29になってもまだあるんで、
素晴らしいですね。
前半なんてまだまだありますよね。でも私あのカラオケ苦手だったんですけど、よく一人で行くようにしたんですよ。
一人カラオケ、
はい、うん、でも自分の好きな曲をひたすら入れて、
まあ、かな様と
かね、かな様とかもひたすらに歌うんですよ、うん、もう身振り手振りとかしながら。そう、そうするとなんかだんだん楽しくなってきて、でこの曲得意だなとか練習するんですよ、うん、人前でこうカラオケ行った時に歌えるように、
はい、完璧に披露できるように。
そうだから、そういうのを少しずつ作っていってレパートリーを増やしていくと、なんかちょっとずつ自信が持てるようになったりとか、あとはもうその時マスクして逃げればいいんじゃないですか。
マスク
喉が痛いわ
痛いわみたいなね、うんうんうん、上手だね、なんかあの相談に乗るのが
そうですか、
なんか多分俺が20代女子のリスナーだったら、うんうん、あのお姉様みたいに思う。
いやいや、
そら女子の人気が出るわ。
てくだ褒めますね、ありがとう。
ハーチューかココミンかぐらいちゃう。これ
おシミケンの、
いや、うん、そっか、
そうシミケンの。
あれその話ってココミンでしたっけ。
え、なんですか、されてないかも。
同じ業界の人はどんな感じで受け止めたのかっていうのキズポンに聞いたんだっけ。キズポンココミンまだ聞いてないんだ。シミケンさんとハーチューさんが、うんうん、まあ、ハーチューさんつっても正直俺もそんなによくは知らないんだけど、うんうんうん、吉田豪さんがすごくリツイートするからそれを見て知ってるだけなんだけど、業界的にはどういう話題になったのそれ。
いや、どう、
まあ、衝撃、
まあ、ざわざわはしてましたけど、うん、でもなんですかね、なんかやっぱね男優さんと結婚するのってまあまあね、うん、こういろんな感情がある
いじられポイントにはなってしまうよね
とかね、やっぱほら、うん、なんか嫉妬深かったら理解できない部分もあったり、うん、
職業的にね、
そうするじゃないですか、はいはい、で私はなかなかできないなと思っちゃったので、うん、
もし私がってなったら、
そうなんですよ、だからすごいなと思いました。
はい、無難な答えをありがとうございます
すいませんね、なんか
まとめてきますね、やっぱりこうまとめ力さすがですよ。素晴らしいですね、これはね、タレント能力が高いという素晴らしいですけどもね、はい、多分さっきのココミン の、うん、お話で、うん、壁際さんは納得できたと思います、はい、
できましたかね。
本当に嫌な時はマスクをしてゴホゴホやっとけという、
うん、ゴホゴホ龍角さんとかガ
ガガ古いタイプの
本気のやつ
龍角さんを、ね、やっとけということでございますね、はい、さあということでココミン、東京都目電波局のお知らせお願いします、
はい、当たって砕けろ習っちゃいな、くだまきクレア、いるわけないと、パチッコ、 AI 探偵カマなどオリジナル番組の配信を行っている東京都目電波局、うん、番組はツタヤ TV、 DMM、 UNEXT、 楽天 TV、 ショータイム、ビデックス、ビデオマーケットにて絶賛配信中です、はい、ぜひご覧ください、うん、番組の感想などもぜひ公式ツイッターアットマーク TOD 東京TODTOKYO にお寄せください、うん、また近日 YouTube 企画も始動とのことで、何やらとにかくあらゆるものを紹介していくという製品紹介チャンネルを企画中とのこと、う
ん、はいはい、
近日チャンネル開設となるようなので、うん、詳細は改めてこの東京都目ラジオ局や SNS にてご報告いたします、うん、どうぞ
お楽しみにということでございます。さあ、最後の一周ということでここに、はい、リスナーの方に何か言い残したことがあれば、
はい、
なければないで全然いいです、
はい、来月スケジュールが空いてたら来ます
よろしくお願いしますよ、本当にね、イベントとかもいろいろやってらっしゃるんで、
はい、ぜひ。
でどうでしょう、もうこのタイミングであれですけども、メスコランサーもっとみんな応援していきましょうね。
あ、
これ
は
ね、
ありがとうございます。
何年目でしたっけ。
4年目になります。
そうなのよね、
はい、まだ芽が出ず、
ね、俺もう1年目でどうせなんかちょっと話題になるんだろうなと思ってましたもんね。
意外とね、
話題にはなってましたけど、
その事務所のしがらみもあるんであんまりデカデカ
それ言うね、
事務所難しいですよね、よ
っぽどしがらんでるね、これは
だいぶですよこじれまくってます。
いや聞きたくない。以上東京都目ラジオ局でした。アメトークで雑誌ジャーナリズム賞受賞芸人をやるときは必ずスタジオに呼ばれる男です。ヒゲ男爵エマラルイ53世のルネッサンスラジオ、僕の考えた男性学のコーナー、 はい、ルネラジの男性リスナーが生きていて見つけた男性学っぽい、まあ、法則や男性学っぽいあるあるを、まあ、送っていただこうというコーナーね、でございますけど、毎回その、まあ、男性学の、まあ、社会学男性学の田中俊之先生に、まあ、本当にもボランティア無償でですね、何のギャラも発生しないのに参加していただいているというコーナーでございます。さあ、前回紹介したメールへの回答、もう早速もう律儀な方なんです本当に。もうね、ツイッターの方で、回答の方を寄せていただいているということで、まずは質問からおさらいしておきましょう。いただいたメールに書いてあった質問こちらですね。会議前の挨拶で退職間近の職員が、最近では老害という言葉もあるので長い話はしませんと発言しました。自分が老害として扱われている可能性があるのに、堂々と老害という若者言葉を使ったのは男性学ですかという。いやいや、だから本当に真面目なというか、何やったら社会学男性学を志してる子から送られてきたような。まあ、だから正直僕この質問の時点から何言ってるかちょっとよくわからない状態ですけどもね。はい、さあ、お答えた中先生していただきました回答です。まずは落ち着いてください。出たキラーフレーズ、
しまったな
必殺ワードまずは落ち着いてください、田中先生おなじみのフレーズですけども、老害と思われる可能性がある中高年男性が、あえて老害という言葉を使うのは、他のおじさんはそうかもしれないけれどいやらしいね、他のおじさんはそうかもしれないけれど自分だけは違うよという特権的な意識の表れの可能性があります。なるほど、分かってるよっていうね、俺ちゃんと分かってる側の人間よというアピール、いかにも老害ですあ、それがすでにただし自覚ある大人のユーモアかもしれませんよね、その判断は、まあ、お任せしますといったところでしょうか。なるほど、素晴らしいお答えですね。まあ、確かにありますよ。僕も、この間ジェーン・スーさんと対談させてもらったんですけど最近気づいたら対談ばっかりしてんのよ今度精神科医 の引きこもりの専門家の斉藤玉樹さんやったっけ、とも対談したし、対談ばっかりしてる。でしかも何やろね、その対談を仕切ってるその編集者の方に言わすと、本当にこの相手のいいところをぐいぐい引き出すんだという、男爵はという名対談をこうつくもう分かった
一緒どうぞ、
もうだだが我慢もうでもう言わへんもう言わへん
いいっすよ、面白い、
次のやつ行くから、もう
一個ありますから、
はい、もう一個ある。質問、アルバイト先で年配の女性がおやつをくれるのですが、優しい、むき出しあったね、これむき出しではなくティッシュなど白目の紙に包んでくれますこんなことをされると彼女らへのときめきが止まらなくなります。いやそれはよう分からへんけど、これは男性学ですか。確かにね、なんかまあその年配の女性というか、まあ、僕はおばあちゃんのイメージですけどね、なんかティッシュにくるんでなんかちょっとしたお菓子をくれるというようなね、これ男性学なのか、そのときめきを覚えるというのが。はい、回答、まずは落ち着いてください。出たー必殺のワードまずは落ち着いてください、はい、
出ました。
男性はリードする側、女性はリードされる側というのが、まあ、男女の基本的な関係性ですが、ケアについてはケアね、ケアについては関係が逆転し、男性はお世話される側、女性はお世話する側になります。女性はね、お世話する側になります、確かに年配の女性たちの女らしい振る舞いに対して男として感情が動いたのだと考えられます。なるほど。ちなみに若者は数的に数的に男余りですが、女の方が少ないと思いますね。50歳以降の世代では男が死に始めるので何ちゅう言い方すんだ50歳以降の世代では男が死に始めるので女余りになります。若い男性が年上の女性を恋愛対象として見ることは数字的な観点からすれば合理的だと言えます、というわ、これは素晴らしい回答を。だから何ですかこれは、 もうすごいひどい言い方、お耳汚しな言い方をするとすれば、うん、余った若い男はババアに行けってことですか。
いっぱいいるぞ
と。ってことを田中先生はおっしゃってるということですね、うん、はい、ということで今回も非常に素晴らしい回答ねいただきましたけども、なんか宇野地さん、ここで残念なお知らせがあるということで、僕も本当にもう涙を禁じえませんけども、発表しなければならないということで言いましょう。なんとこの僕の考えた男性学のコーナー、今回をもちまして最終回でございます。いやー、これはね、もうどれぐらい続けさせていただきました、これは、ま
あ、1年
1年1年ぐらい続けてきて、はい、もう正直、まあ、数々の名言というか、まあ、3つぐらいですね。達成、逸脱、性の二重基準ですね、はい、この三大お言葉田中先生、男性学田中先生の三大お言葉、そしてまず落ち着いてくださいというギャグ、
ギャグ
いや、これもはやギャグですけど、いろんな、まあ、ムーブメントを小規模に起こしたつもりだったんですけども、はい、リスナーからの人気も高かったんですが、うん、これ なんでね、うん、じゃ終わっちゃうのかって、はい、そういう理由、この理由がね、やっぱ納得いかない人もいると思うんですけども、うん、はい、これはもうこう書いてあるとおり発表していいんですね、これは、はい、なんとですね、これはまあもうしょうがないということですね。まあ台本にはさすがにもう無償で、まあ、ボランティアで、うん、ノーギャラで田中先生に参加し続けてもらうのが心苦しすぎるということで、スタッフで話し合った結果、一度終わらせていただこうと、
はい、
でまあ、田中先生にはまた近いうちに改めて、まあ、ちゃんとゲストとして来ていただいて、まあ、このコーナーのフィナーレ、はい、完結編でも やりたいなという、はい、でその時はまたホームページなどで、これって男性学ですかメール募集しますので、はい、メールをお送りくださいなんていう、まあ、綺麗事がね台本には書いてありますけども、はい、これ実は宇野地さん違うんですよね、これはね。いや、わかりますよ、確かに宇野 T さんに個人的に来た田中先生からのダイレクトメール、まあ、その内容をここでつまびらかにするというのは、はい、ね、うん、こういう仕事をしている人間としてモラルに反するんじゃないかと思います、はい、だから僕想像で言いますわ、ちょっと想像で田中先生の気持ちを押し量ってみます。まあだからあの本当想像です、僕やったらってことでいいですか、僕が田中先生の
続けてきてね
立場やったら、うん、あのうの T さんに多分こういうダイレクトメール送るんちゃうかなっていうのが、まあ、入りはまず、まあ、いつもお世話になっておりますみたいなね、まあ、やっぱ業界人やから礼儀としてちゃんと言いますけどもね、でまあどうですかね、まさに最近、ああ こういう書き方するな多分な、うん、まさにちょっと出だし難しいからやっぱ失礼あったから、まさに最近いつもお世話になっております、俺やったらよ、まさに最近、あ、出てきた出てきた、スタッフと男性学コーナーどうするなんて話していたところですと、あ、そこまでだよね、そんな風に俺やったらメールを打つなということですよ。タイミングっていう言い方でええんかな、分からへんけど、タイミング的にはいつも1年単位でコーナーを入れ替えているのもありまして、あ、これはだから宇野 T さんの、宇野 T さんのメール、あ、これはじゃない、これはじゃない
何か読んでますね、
読んでない読んでない、そうそうです、妄想、
親指が動いて
た、取るに足らない妄想です、
親指が、
あ、なるほどね、ああ
白の方です、
そうです、ああなるほどなるほど白とかないから、白とかね、俺もあの想像してるだけだから、俺だったらだからもうさっきのとこ切ってもいいからね、ちょっとね、ブサイクになっちゃうからちょっと切ってもいいけど、俺だったらどう送るかなということでしょ。例えばよ、例えば宇野 T さんから、はい、まあ、確かに心苦しいノーギャラでという気持ちがあって、どうします先生なんていうメールが来たとして、宇野 T さんから来たとして、もう俺が田中先生やったらどう返そうかな、まあまあ一旦幕を閉じて、うん、男爵との、うん、あ、なるほどねあ、ここが読めないわ
そう、読めないですよ、
一旦幕を閉じて一回復活とかはいかがでしょうかちょっとかいつまんで読みますから、ちょっと待ってくださいねいや読むとかじゃないかいつまんで言いますから、あ、なるほどね、うん、
つまめるかな、
あ、なるほどなるほど、うん、はいはいはいはいはい、 僕の考えた男性学のコーナーですが、そろそろ回答のバリエーションが厳しいですみたいに言うかもみたいに言うかも。
本人の声で聞こえたけど、
ご本人はもうそんなんね、ご本人には今からお知らせするわけでしょまあ確かにね、
本当お世話になって、
いや本当ね、すごくお世話になりっぱなしという、
はい、心苦しい。
こんなもん売れてきたから天狗なんちゃうなんか上沼さんの番組とかよう言ってるから、
お忙しいですからね。
なんか俺これ嘘かもしれんけど、多分嘘なんやと思うねんけど、うん、田中先生が最近上沼さんにハマってますねみたいなことを僕に言うてきたような記憶がね、嘘の記憶があるんですよ、まあ、つまり嘘なんですけどいやだからお忙しいのよ、もうすごくやっぱりね、やっぱ田中先生のお話を聞きたいっていう方はねたくさんいますし、うん、その方々はうちと違ってお金をくれるわけですから、そらもうこっちはしょうがないというね、ことで、ちょっとまた近いうちに番組の方にゲストでノーギャラですけども来てくださいはい、ということで僕の考えた男性学のコーナーでした。コラム、コラム、ホテル、ラジオ、コラム、ラジオという生活をもう2年以上続けています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。はい、エンディングでございますね、番組では皆様からのメールをお待ちしております。ちょっと台本の上になんかホコリが飛んでくるんですよどういうことなんですかこれは、どこからホコリが出てくるんですかこれは、現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2018ルネラジレーティング調査、僕の考えた企業パーティーあるある、山田純蔵君と経済君、ルネラジ10周年企画会議、ルネサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口感想、何でも OK でございます。どんどん送っといてください。そしてミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、現在なんと9月分の応募も受付中ということで、つまりは続けていただけるということなんですね、鳥もつにが欲しいという方は住所、本名、そしてどれだけ鳥もつ煮が欲しいのかも忘れずに書いて、全ての宛先、メールアドレス、ひげアットマーク joqr.net、 ひげアットマーク joqr.net までお送りください。ひげの綴りは HIGE ですと。鳥もつ煮はご安心ください。文化放送は全く関係しません。直接ミート高橋さんから発送いたしますということでございます。さあ告知でございますね、私書きました。そしてこの度ありがとうございます、本屋大賞さんとヤフージャパンさんのコラボ企画、今年から始まりました、本屋大賞のノンフィクション本大賞、こちらの最後のこの10作品に書店員さんが、全国の書店員さんが投票してくれた結果、最終候補ノミネート10作品に一発屋芸人熱がなんと入ったということで、こちらまだまだ好評発売中ということで、ぜひ皆さんお手に取って読んでいただきたい。そして引きこもり漂流記完全版、特に ラジオネームクスピンのねが勤める本屋さんのはもう湿気が多いですから、くるくるくるっと丸まる前に皆さん助け上げていただきたいということで、引きもり漂流記完全版も発売中です。よろしくお願いします。さあ一発屋芸人列伝の本の帯を考える企画、ツイッター上で展開中、つぶやきはハッシュタグ一発屋漢字帯カタカナ一発屋帯でつぶやいていただけるとありがたいということで、ちょっと今週もね、いくつか読んでおきましょうということでございますけどもね、そうですね、遅れども遅れどもスプリングウーマンというね、ま、いやスプリングウーマン本当ありがたいよ、我々もスタッフ一同もありがたいねという、もうそれ以上のことは言いませんけど、ただただありがたいねという話はいつもしてますからね、そうですね、スプリングウーマンハッシュタグ一発呼び、最近コンビじゃなくて一人の仕事たくさんいただきます、皆さんの応援のおかげで樋口くんから足を洗いそうですって樋口くんから足を洗うってそんなことはないですよ、樋口くんと営業にいっぱい行ってますからね、彼は何も喋りませんけど、そうですね、どうでしょうか、ピアノマン、はい、一発呼び、カランカラン、あ、ひろしさん久しぶりやんな、あ、ママ俺のボトル出してよ、確かこの辺りに、いやいやねえ、ないみたい、今日はお帰りいただけるかしら、え、ママまた起こしやす、バタン、頬を流れる涙に必ずまた一発当てて、ボトルを入れてやると誓ったとです、ヒロシですってもうこの文字がギューってもうツイッターだから文字がギューってこう句読点なしに並べられてるからもう怖いです そうですね、これいいですね。はい、二階堂ぴょん吉ね、うん、ここまでいろんなご意見がございましたが、結局皆さんがおっしゃりたいことは、一発屋芸人熱伝は最高だ、読んでないやつは早く読めということです。その通りですね。そして昭和の窓辺さん、2019年度センター試験の出題はこの本からきっと。窓辺さんやっぱりこう、年の功というかね、生々しくそれがあるとありがたいなみたいなことを言ってくれた確かにそれあるといいですよね。こう一発屋芸人熱伝がセンター試験のなんかね、そう、まあ、センター試験じゃなくてもいいですよ、大学の入試とかにで使われたってなったらね。まあでも大学入試とかそういうものにも耐えうるぐらいの、まあ、ものは書いたと自負しておりますけどね。まあ、じゃあ宇野 T さんがぶっちょうづらになったところでこの話題はここまでということですね、はい、あとルネペディア、こちら雑誌オンラインさんから800。ルネペディアの時は満面の笑みですもんね
代表さん
ルネペディア雑誌オンラインさんから840円で、あ、そうか、ルネペディアも宇野 T さんが書いたに等しいからね。そうやね、もう出してる、もう書いてるんですよ、また自負してください、そのように。で、貴族のメルマガ月額500円でブックスタンドさんのホームページから購読できます。よろしくお願いします。ニュースサイトウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューでもこれも連載中。木曜キックス YBS 山梨放送さん、毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということで、もろもろチェックしてみてください、今週はこの辺です。来週までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます、ルネラジリスナーの皆さんからの、ポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、まあ、そういうものを紹介していこうと、まあ、だ日頃の感謝です。何か言ったら分かるんだという愛の告白、そして頑張るあの人への、まあ、応援メッセージ、まあ、そういうものをですね、本当に紹介していって、まあ僕の D さん、宇野 D さん、としみつくん、まあ、スタッフ一同でね、ほっこり温かい気持ちになっていこう。あ、やっぱり生きてるっていいな、ね、地球って素晴らしいな、人間っていいなっていう、日本昔話のエンディング状態になりたいわけですよ。でんぐり返ししたいわけです、我々もね、裸でだから我々4人が裸ででんぐり返ししてる様子を思い浮かべてください。そういう風になるメールを読みたいんだということなんですけども、まあ、そういうあったかい気持ちが込められた紙、まあ、今3枚手元にあります、対策ですねこれは、ね、読んでいきましょう。ラストメッセージです。ラジオネームストロング24時、うん、あ、もうタイトルがいいもんね、うん、なんか未経験なのに雇っていただいたトラック会社の社長様へ、
いい話、
これいい話よ。もうだからなんか優先的にそういう子を雇って構成させるみたいな、なんか不良とかをね、うん、そういうことじゃないかな。いろいろ訳があって本当にお金がなくなってしまい、すげえ端折ってますけど理由をいろいろ訳があって本当にお金がなくなってしまい、これはトラックでも乗って稼ぐしかないと思い仕事を探していたのですが、人手不足なんて言葉がなかった時代なので、あ、結構前昔の話なのかな、未経験の僕を雇ってくれる会社などなかなかなく、どこも電話で門前払い。そんな中、新聞のチラシに広告が、やる気のあるヤング求む。時代なのこれはいつぐらいのことなのかちょっと分かりませんけども、やる気のあるヤング求む。今ならどんなに金がなくても飛びつかない怪しい求人広告。しかし無知だった僕にはそんなことも分からず、電話したら即採用。これが間違いの始まりでした。もう間違いなんだ我々ね、このラストメッセージでおなじみのあのなんていうんですかね、公式の書式とはテンプレートが違いますね。これは
ちょっと早いです、
早いですね。これが間違いの始まりでした。お、1週間ほど横に乗って、だから助手席かなんかに乗ってもらってのが指導員が、だからあの車の教習と一緒ね、横に乗って指導してもらい独り立ちしましたよね。未経験から1週間で教育とは効率がいいですよね。だから短いってこと、よく事故しなかったですよね。他の会社の皆さんはトラック用のカゴに荷物を乗せて トラックにコロコロ転がして積み込んで、店に着いたらコロコロ転がして荷物を下ろすだけなんて仕事をしているのに、他の会社の皆さんトラック用のカゴに荷物を乗せて、ああそれはもう、まあ、下車輪ついてあるからね、こうだから、なんやろ、買い物スーパーで買い物してるのと一緒や、コロコロコロっと押して楽やいうことですね、仕事をしてるのに、バラバラに積んだら 1.5倍積めるからバラで積めなんて隙間をなくせみたいなことなんて、社長は優しい言葉を投げかけてくれましたね。当然下ろす時もバラバラで 1.5 倍積むために何倍苦労させてもらえたのか朝の3時から夜の9時まで日曜日のみ休みで働かせてくださいました。朝の3時から夜の9時、いやもうパッとわかんない、18時間、あまりの辛さに川の堤防を走っている時にハンドルを切って楽にやりたいなって考えた時はえらいこと、もうありましたよ、今ここで急にハンドルギーって切れば怖い怖い。そしてある日、明日から新しい仕事だからななんて言われて、毎日家の外壁のタイルを何トンも手で建設現場に運びつつ、タイルのサンプルを初めて行く見知らぬ土地に行って何件も配達するという楽しい重労働に変えてくれましたねもうよく分かんなくなってきちゃいましたけど、そのおかげで当時100キロ以上体重があったのに片手で懸垂できるほどの体力がつきまして、まあ、とりあえずガリガリですよね働く前は引きこもってて腕立て伏せもできなかったのにね。なんかでもちょっといいことのような気もするけどね。あと今日はボーナスだからなんて喜んでたら、しゃぶしゃぶの食べ放題に連れて行かれてボーナス終了でしたねあれは何度思い出しても頭にきます。そして自腹で大型免許を取らされ、少し楽になるかと思ったら大型の仕事が終わってから今までの仕事をさせられるというミラクルな合わせ技を要求してきましたよね。もう死んじゃう人生後にも先にも考えたことのない恐怖に襲われ、そのまま会社に行けなくなりました、ねえ社長、最後の一月分の給料はいつ振り込んでもらえるんですか？もしかして払わないつもりですか？まあ、払わないでしょうね、このタイプの会社だと。後で調べて分かったんですが、年金も会社で払ってくれてなかったみたいで、なんだかすごく損をしてしまいましたよ半年後くらいに同僚のおじさんをちらっと街で見かけたんですが、頬がこけて目がうつろ、骸骨みたいな顔になってたんで声もかけられなかったってリメンバーミー状態ですね。だから僕も我慢してたらこんな風になってたのかもしれないなんて考えたら恐ろしい。人を使うなら最低限のルールを守ってください。僕が言いたいのはそれだけです。バイバイ社長って
ポップに終わりました。
いやいや、もうドラゴンボール Z の悟空張りに軽やかにバイバイって去っていきましたけどもね。いやもうそう考えたらですよ、我々なんてね、まあ小野 T さん普段からね、まあブラックブラックと口癖のように、まあ、文化放送はねラジオ業界の中で一番ブラックだなんて口癖のようにおっしゃってますけどもね、天国ですよ。なんか100キロ以上体重があって運動何もしてなかったやつが片手懸垂ができるようになるんですよもうそれはもう違う人間ですからね、そうなるとね。いやでもほんまトラックドライバーの人はね、事故したらもえらいことですから気をつけていただきたいですね、本当にね。じゃあそのどうですか、ビフォーアフターで太ってた時とガリガリで片手懸垂できるようになった時とビフォーアフターで写真を載せてそのなんか送ってきてくれませんかそのライズアップ感あふれる感じをちょっと見たいですね。言うても嘘かもしれんから、それちょっと
嘘は良くないですか、
顔は隠してていいから、この胴体だけ見れば分かるからそれちょっと送ってきていただいて、もし本当にひどいなって思ったらこれはもうとしみつくんが動いてくれます、
告発
してくれ正式にということで、じゃあこれは保留のカゴの方に入れといてください。はい、ラストメッセージのコーナーでした。